海の男の艦隊勤務、月月火水木金金。そんな和尚の一人ごと。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言は、横手市平賀町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。この曲、何でしたっけ？タイトルが出てこないけど分かるんですよ。
タイトルは、ケツケツカースのキンキンなんですけど、
キンキンそういうタイトルでしたっけ？
キンキンに冷えてるってわけじゃないですけどね。
はい。
そうなんですよ。これはですね、なかなか深い歌でですね。
え、本当に？
うん、本当。これ、軍歌ですね。
あ、そうだったんですね。
そう、軍歌なんですね。うんうんうん、これね、大体100年ぐらい前の歌なんじゃないですか。
うん。うん、
大日本帝国海軍というね、
はいはい、
海軍がですね、
うん、
どっかの国とね、もうパツパツとこう戦いに行って、多少勝ったんですよね。
はい。
でも、勝って兜の尾を締めよって言葉があります通り、うん、勝っても油断しなかったってことで、その後一生懸命ですね、
はい、
一生懸命一生懸命とにかく毎日訓練してたという、
うんうん、
ね、そういうその姿を見たある幹部の方がですね、
うん、
これもう休みないじゃないかみたいな、
はいはいはい、
休みないってことは月曜日と、
うん、
あ、違う違う、日曜日と、
うん、
土曜日がないということでありましてですね。
うん、ああ、そうですね。
これにはですね、うん、日曜日と土曜日がないと。まさしくもう、
休みがない
と、もう日本人のこの勤勉さというかですね、もう、とにかくもう朝起きたらもうパネルまでとにかく頑張るんだっていうのは、そんなその気持ちのね、高揚をね、うん、こうね、醸した歌なんでしょうね。
なるほど、
そうですね。
なるほど、
メロディーもこう明るいのでですね。
そうそうそう。
なんとなくこう、ね、こう気持ちがこう弾むようなね。
うん、
そんな中で、その、仕事は辛いんだけども、仕事もまたね、楽しみの風だよみたいなことをね、
うんうん、
こうね、持っていくようなね、やっぱり気持ちを鼓舞させるようなね。
はい。
そんなメロディーと歌ですよね。だから、非常になんちゅうかね、
うん、
私たちの子供の頃のお笑いはドリフターズですけど、
ね、ああ、はいはい。
あの方はバンドだったんですね、
うん、
でもお笑いって言ったら私たちはね、
うんうん、
やっぱドリフターズ。
はい。
見ましたよね。
見ましたね。
で、方々もほら、うん、音楽っていうのは非常にね、精通してる方ですんでね、こういう、ケツケツ、火水、木、金、金、こういうメロディーの、なんか歌とかね。
は、う、い、ん。
歌謡歌とか流行ったんだそうですね。
あ、なんか知ってる気がする。
なんか何でもこう変えられるじゃないですかね。
そうそうね、そうなんですよね。メロディーに合わせて、そうそう。
ね、だからお笑いはね、ドリフターズだったんですね。
そうでしたね。
うん、私の時は今言った志村っていう人じゃなくてね、
うん、
新井っていう人がいましたけどね。
私の時って、和尚様の時代ね。
新井中っていう人
がいて、はいはい、
あの人がね、なんか、具合が悪くなったんで、うん、あの方が入ってきたんじゃないかなとこう思ってた、こう時代の変遷をですね。
はい。
ちょっとこう、思い出させていただきました。
そしたらね、和尚様、うんうんうん、ミキちゃんがね、
うん、
月、月、火、水、木、金、金、うちの娘たちのお弁当もです。お勤めの娘と高校生の娘と休みが合わないから結局毎日お弁当ですって。
でしょう。
ねえ。
大変なんですよ。なんかまたほら、この曜日を言うだけでですね、なんとなくこう、その方々のライフスタイルの中でいろんなことがね、こう想像されるというね。
そしてなめ猫さんがね、うん、日日土日祝日日の方がいいわって。
もう働いてないじゃないですかみたいな、
ね。もうね、どうしましょうね。
でもまあ、それも希望ですからね、
うん。
うん。いいんじゃないですか。だから希望を持つというのは日常はそうじゃないので。
うん、
ね、本当は気持ちはもうそのぐらいのね、毎日の覚悟でね、生きてますよって。でも、こういう風になったらいいねっていう希望をですね。
希望。
やっぱり言うと、日日日日全部日みたいな、まあそんな感じでね。まあ、いるのは誰しもなんでしょうけども、まあそうもいかないのがまたね、日常ですからね。
そうね。うん、私そしたら、キンキンキンキンがいい。毎日が金曜日。お医者様は毎日金曜日でスタジオに来ないといけない。
そうですね。キンキンキンキンキンキンキン大変じゃないですか。毎日私ここに通ってこなきゃいけません
ね。もうね、お勤めですね、
そこそね。そうですね。で、キンキンキンキンキンキンって言ってると、やっぱり、うん、いや、たまには日日日日がいいなってこう思うようになる、
ね。変わってくるんでしょうね、きっとね。
まあ、ちょうど今歌いましたね、まあ、軍歌なんて言いましたけれども、うん、もう来週はお盆で、もう来週はっていうよりももうあと3日後に盆ですから、これ盆前最後なんですけども、ね、
そうですよね、お嬢様、
私も、ね、なんか盆っていうのも明日が土日ですから、うん、なんか明日からちょっとこう目まぐるしくないんじゃないかなとこう思っておりますけども、
遠方からねいらっしゃいますもんね、
う
ん、
でも次の試合17日なんですけどもね、うんうん、この時のなんかバタバタしてるような気がしますけど、でも来週も来たいなと思ってます、
ね、ぜひ生でお願いしますね。
やっぱり生じゃないといけないでしょって、うん、ね、まあ思うんですけども、
そうそうそう、
ね、でこの私がね、なんでこれをね歌ったかっていう、
ね、あ、なんだ、また続きあったんですね、
う
ん、
そうそうそう、
すいません、
まあ、ここからまた引っ張っていくん
です。ではではお願いします。
ちょっと盆前最後ですからね、はい、ちょっといっぱい引っ張ろうかなと思って、
引っ張る、
そうそう、でほら月曜日とか火曜日とかって、うん、で俺おる時フットで、
うん、
曜っていう字ってどういう意味があるのって、
曜、
曜曜って紙片にですね、うん、こう羽みたいな書いてこうピョピョピョと、
ね、はい、
曜ってこれどういう意味あるか知ってますか？う
ん、考えたこともなかったんですけど、
だからほらもしかしたらですね、ふっとね、うん、こうあれこれ何なのってこう日常にね何も思わないことがいっぱいあるってこと、
うん、
でふと考えるとなんて私たち言うじゃないですか、うん、ふと考えるとこれどういう意味なんだろうって、
うん、
でね、急に私考えようと思いましてですね、
そうなんですか、
うん、そしてこの事務所に来て、
うん、
そこの支店長さんにね、用で調べてなんてね、
何やってるんですか、
いやいや辞典がそこにあったって、
用、はいはい、
っていうのは紙片にこう、こう跳ねって書くじゃないですか、
そう、ね、はい、
でね、これがですね、
うん、
ですね、フルトリという、ね、とこから、ね、羽の下にフルトリって書くんです、ですから、フルトリってね、尾っぽの短い鳥っていうのはね、うん、まあ小鳥みたいなもんですよね、
はい、
で小鳥がこう羽を持ってですね、うん、火に飛んでいくって、うん、だから光り輝くってこういう意味があるんですね、だから
そうなんだ、
でしょ、考えたことないでしょ、
考えたことないです、
うん、そうです、だから日曜日に光り輝く、
素敵、
ね、お日様が光り輝く日、
うんうんうん、
ね、月曜日は月が輝く日、そういうふうにしてこうね、こう名称を言ってるわけで
し
てね、よう、ってね、光り輝くなんです
ね。
そうですね。で、光というのはですね、ほら、淡い光だとか、
うん、
な、淡い光だとかね、濃い光だとか、ねうんうん、強い光だとか。光といっても一応ではないんですね。
はいはい。
で光というのは一言で言ってもいろんな光があるんだよ。
そうですね。
と考えると、うん、光というのは変化していることですよね。
おお、うん、光とは変化している。
そうそうそうそう。で、その名目を持って曜変とこう申すわけでございます。
曜変。
曜変って、うん、曜日が変化するとか、うんうんうん、曜変。で、その次に何がつくかっていうとですね、
うん、
天目茶碗っていうね、茶碗がつくんですよね。
え？
これ面白いでしょ？
うん、
ね、天目茶碗っていうね、なんかすごい高級な茶碗があるそうですね。
はい。
これどういうその茶碗かっていうと、
うん、
なんか中国でね、浙江省の方なのかあれですけども、天目山というところがありまして、そこにお茶がね、うん、盛んなところでですね、そこで、うん、そこの土を使って、茶器を作った、要は茶碗を作ったっていうことですよね。
はい。
うん。で、それを、そうですね、約千年前とかですね、うん、私たち和尚がですね、
うん、
中国に行って、ほら、よく教えを請うという。
はい、
中国からこうね、うんうん、立派な和尚さんの教えを請うという、
はい、
時にこっちから渡っていた和尚さんが、
うんうん、
ね、そのお茶にこう精通してそれをこう持ち帰ってきたという、
へー、
うん、天目茶碗というだから天目さんのところで作られた茶碗を持ってきて天目茶碗とこういう、
そうなんですね、うん、
面白いでしょ、
面白い、うん、
ね、それでその天目茶碗の中でも、うん、一番高級とされるのが、
うん、
さっき言った曜変天目茶碗ってやつですね。
あ、曜変がつくと最高級なんですね。
そうそう、これはね、なんか日本にはね、3つか4つしかないそうです。
そんなに少ないんですか？希少ですね。
で、この曜変天目茶碗っていうのが、
うん、
発見されたっていう時があって、テレビ番組で一回あったんですって。
え、そうなんですか？
で、それでやたらに物議を醸し出したっていうのは、その曜変天目茶碗なのかみたいな。本当に3つしかないのに、これも出てきたらほら、なんかなんか持ってくる骨董屋さんのなんか番組あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんとかなんとか鑑定団
とか、ね、
そうそうそうなんかそれに会った時なんかもう一個出てきたみたいなんでやだ物議かみとしたって話があったんですけどもその曜変天目という茶碗というのはもうさまじいその 価値のあるもんなんですね。
すごいですね。
びっくりした、
だって見つかったら見つかったでそんなね お騒ぎになるくらい。
でもほらでもまあ見つかったら見つかったでいいんですけども、それはなんていうかな、それは鑑定した人がね、これはこういうもんですっていう話なんですけども、果たしてそれが本当なのかどうかが今度問われていくんじゃないですか。なかなか難しいところですよね。
そうですよね。
でね、なんかやっぱりその価値というのはその人にとって価値があるものですから、ね、価値を見出せない人にとってはその人は何も思わないただの茶碗なんですよね。面白いですね。
そうなっちゃうんだ。
ここにその価値というものの不可思議さがあるんでしょうね。ある人にとってはゼロなものがある人っていうのは100の価値があるって、こういう、不思議なこう世界がそこにあるんですけども、
で
その曜変天目茶碗というのの、その曜変というのはこれ光り輝くの変化するその茶碗っていうのをですね、そのいわゆる土でこうこねてね、こうやってやるじゃないですか、でそこにね薬を塗るんですね。これ上薬、これを言うとね、釉薬っていうそのね薬を塗るんだそう
です。釉薬、はい、
釉薬、この釉薬で上薬にね鉄分がどれだけこう入っているかっていう薬を塗ることでですね、その茶碗の光がこう変化するってこういう話なんで、だからその釉薬っていうその薬の中にね、例えば鉄分が何十パーセント入っているとかね、多く入っているとかって言って光が違ってくるんだそうです。そういうところをですねこう見た時に、いや光は綺麗だなと。いいですか、その曜変天目茶碗を表してですね、茶碗の中に宇宙があるとこう表した茶碗。
すごい
すごい、この茶碗にこの小さいこの中にこう宇宙が見れる、それがそのね価値観なんでしょうな。
そう、
宇宙が価値観、宇宙はですね空にあるんじゃない、ここにあるんですよ。
目の前にありましたね。
それが価値ということなんですけども、
そっか、なんかいいな。
でその上薬釉薬っていうのは、上薬をね大体ですね、それなんていうかって言って雨傘って言うんだそうですね。雨傘、雨傘っていうふうに呼ぶんだそうです。そうするとですね、雨傘ってくると、私たちよく言うじゃないですか、なんだお前ちょっと雨傘くせえなってこうそれはそっから来たんです、ね、面白いでしょ。雨
傘くさいはその雨傘から。
そうです。
へえ、
だからその要はこう本物は中にあってね、こういう上薬を塗る、すると中身がよくわからなくなるっていう話すると、この中身というのは一体大丈夫なんでしょうかと。だから骨董屋さんもなんかこう、うさんくさいなっていう表現たまにするでしょ。
しますね。
ね。
うさんくさい。
だから、その中身なのか、そのいわゆる側なのかで、結局こう、なんか変化する。
へえ。
そしてその見方がまやかされるというかね、心も変化されると思いますね。はいはいはい、もう変化はもう絶え間なく変化を生むんだろうなと思いましてね。そうです。だからうさんという、うさん。
うさん、
そう、うさんくさいってこういう、これは今度上薬から来てるというこのね、ですからそのね、じゃあ私たちも一緒じゃないですか、中身は一緒なのに来てるもので、なんとなく判断されるのかって話になるとね、じゃあ本質は中身なんだよっていうところをやっぱり言いたいじゃないですか。
本質は中身だそうですね。
ここがですね、だから、この前ね、ちょっと言った、脱衣場、いいじゃないですか。本質は中身なんだよ、はいはい。っていうところに、こう、来るわけでございましてね。
そうですね、お盆の時ね。
そうです。うさんくさいなって、こう、例えばね、あら、なんかどうかうさんくさい、お正だなって言われないようにね。まあ、でもまあ、自分でこう、臭いかなってこう感じてくるとですね、なんかね、汗臭いやらね、たまにカレーの匂いしかしませんけど。ね、
いや
でもまあそんな、そういうふうにしてね、うさんくさいとかね、そんなことをまあ私たちは日頃になんとなく表現するんですけども、それもね、意味というのはよくわからないで使ってんでしょっていうことなんですよね。それこそが意味わからないで言葉を使ってるのは、それこそうさんくさいじゃないですか、
ね、あ、私うさんくさかったですね。
何の匂いがしているかっていうか、まあ、ここでは語らないようにしましょうね。
そうですね。
そう。
あ、ほら、なめぬこさんもよく言われる、うさんくさいって。
そう。だからですね、うさんくさいっていうのは、こう、疑わしいとかね、信じがたいとか、そういう意味で使われるんですね。
そうですね。
うさんくさいっていうのはね。でも、きっと、心さえですね、通じれば、ね、きっとね、うさんくさくはないでしょと。
そうですよね。愛家ちゃんもうさんくさいって。
よかった、大塩さんうさんくさいって言われなくて、よかったなと。
よかったですね。ちょっと傷つきやすい年頃ですから。
ちょっとこう、まだ年を取ってくるとまた傷つきやすい年頃でこう、またこう、変化してきますけどね。
そうなんですよね。
そうそう。まあ、変化ということにおきましてね。それをその変化をですね、こう、もしかしたらね、 こうオブラートにかける意味で予算というものがあるんでしょうけれども、うん、でもね本質は自分の本当に中心にあるもの、
うん
ね、もしかしたらそれを真というものなのか、うん、心も真と言いますけれども、うんうん、それがね、本物であるのならば決して皆さんうさんくさいとは言われないんじゃないんですかね。
そうですね、
はい、日曜日、昨日は土曜、明日月曜、それでは皆さんごきげんよう。そんなお正の独り言、
素敵です。うさんくさいとは思いません。
ちょっとうさんくさかったですね。
はい、そんな和尚の独り言は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただいております、お盆中頑張ってくださいね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。